こんにちは。今日の探究テーマなんですけど、英語の駆動詞 shake off を取り上げます。
ああ、shake off。はいはい。
情報源はですね、オレタン新感覚英単語学習法さんの記事です。この shake off が持ってる、特に比喩的な意味合いの豊かさ、これをちょっと掘り下げていって、あなたがこれを自在に使えるようになる。そこを目指しましょうか。
いいですね。これは本当に使い勝手の良い駆動詞ですから。
ですよね。
文字通りの意味ももちろん大事なんですけど、やっぱり日常会話でよく出てくる比喩表現、これをしっかりつかむのが、使いこなす上での鍵になりますよね。
で、記事によると、もともとはシェイク、振る、とオフ、離れて、
はい、
肩についた雪をこうパッと振り払うみたいな、そういう物理的なアクションがイメージの元にあると
。そうですね、そのイメージが基本ですね。
でも本当に面白いのは、そこから派生した比喩的な使い方、これはどういう場面で出てくるんですかね。
まさにそこがポイントでして、大きく分けて、3つのカテゴリーがあるかなと思いますね。
ほうほう、3つ。
まず1つ目が、病気とか、あるいは疲れからの回復ですね。
回復、なるほど。
例えば、It took me a week to shake off the cold っていう例文がありますけど。
風邪を治すのに1週間かかった？
これは風邪を治すのに1週間かかったって意味ですけど、ただ治るんじゃなくて、なんていうか、こうまとわりつく不調を能動的に振り払うみたいな、そういうニュアンス感じません？
ああ、なるほど。振り払うっていう動作が、なんか意思が感じさせますね。単なる回復っていうより。
例えば、Try to shake off your negative feelings.
ネガティブな感情を振り払いなさい。
こういうふうに心の中のなんかこうモヤモヤしたものとか、やめたいなって思ってる習慣を意識的に取り去るっていう、そういう感じですね。
なるほど。精神的なものにも使えるんですね。
ええ、使えます。そして3つ目がもっと物理的なんですけど、追跡者とかから逃げるとか巻くっていう場合。
ああ、逃げるとき。
はい。 The spy managed to shake off his pursuers。
そのスパイは追跡者をなんとか撒いた。
スパイが追跡者を撒いたっていうような、こういう追いかけてくる存在をこう振り切るっていう、かなりダイレクトな意味合いもありますね。
回復、克服、そして逃走と。いやー、幅広い。
そうなんです。
語源は古英語のシカヘン、揺れるとオフ、離れるが元で、なんかこう特別な劇的な由来があるわけじゃないっていうのも、それはそれで面白いですね。日常の動作から自然に生まれたっていう。
ええ、そう思います。そのなんていうか、日常的な肩の雪を払うみたいなイメージが元になってるからこそ、実にいろいろな振り払いたいものに応用できるっていうことなんでしょうね。
なるほどね。
だからコロケーション、つまり相性の良い言葉の組み合わせも結構豊富なんですよ。
ああ、コロケーション。
例えば Shake off an illness とか A cold、 Fatigue、 これは病気、風邪、疲労を取り除くですね。それから Shake off doubts、 Fears、 Anxiety、 これは疑念、恐怖、不安を振り払う。
精神的なものですね。あとは Shake off a habit で習慣を断ち切るとか。
ああ、習慣も。
Shake off a pursuer はさっきの追跡者を巻くですね。あとは Shake off the effects of something で何かの影響を取り除くとか。
こうしてみると、何を振り払っているのか対象がすごく具体的になりますね。
そうですね、イメージしやすいと思います。それから動詞の活用も、これはちょっと注意が必要ですよね。 Shake は不規則変化で、過去形が Shook off、 過去分詞が Shaken off。
ええ、そこは大事ですね。
これも押さえておきたいポイントかなと。あと類義語として、Get over とか Overcome が挙げられてて、反対語だと succumb to、 クックするとか cling to、 しがみつく。
はいはい。
こういうのと比べると、やっぱり shake off のなんていうか能動的にえいってやる感じが際立ちますね。
ああ、いいところに気づきましたね。その比較は非常に的を敷いていると思います。
そうですか。
ええ。例えば get over なんかは、時間が解決するのを待つような少し受動的な響きを含む場合もあるかなと思うんですけど。
ありますね。
でもshake offには、こうあなた自身が意識して力を入れてまとわりつくのをバサッと振り払うような、そういう強い主体性みたいなものが感じられません。
確かに、そう言われるとすごくしっくりきますね。例文にあった Exercise can help you shake off stress。
ああ、ありましたね。 運動はストレス解消に役立つ。
これも運動っていう具体的なアクションを通じてストレスを積極的にこう取り除くぞっていうイメージがすごく湧きます。
まさにその通りです。エクササイズっていう行為によってまるで物理的にストレスを振り落とすかのような、そういう感覚、言葉が持ってる元々のイメージが意味合いに深みを与えてるんですよね。
ということは、今回の探究で見えてきたのは、シェイクオフっていうのは単に物理的に何かを払うっていうだけじゃなくて、病気とかネガティブな感情、悪い習慣、あるいは追跡者みたいな、いろいろな好ましくないものを自分の意思で力強く取り除く、そういうアクションを示す非常にダイナミックで便利な駆動品っていうことですね。
ええ、まさしく。単語そのものの意味だけじゃなくて、その背景にある振るうっていう動作のイメージ、これが言葉に力強さとか意志の強さみたいなニュアンスを加えてるんだと思います。
なるほどな。あなたも何かこうスッキリさせたいこととか断ち切りたいことがあるときに、このシェイクアフっていう表現をちょっと意識して使ってみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、ぜひ。そして最後に一つちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
おお、何でしょう。
類義語のゲットオーバーとかリカバーフロムと比べたときに、シェイクオフが持つあのフルーっていう物理的なイメージ、
はい、
これが回復とか克服っていう行為に対してより意図的で、なんていうか少し力を込めた瞬間的な行為であるような、そういう感じを与えているのかもしれないなと。
ああ、意図的で瞬間的な力強さ。
ええ、この微妙なでも確かに存在するニュアンスの違い、これについてあなた自身の感覚ではどう捉えるか、次にこの言葉に触れる機会があったら、ぜひその感覚をちょっと味わってみてほしいなと思うんです。